がとうございました。
聖書朗読を横山長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書サムエル記第13章1節から9節まで、旧約聖書483ページ第3版の方は469ページです。
聖書を読みいたします。サムエル記第1、3章1節。さて少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。神の灯火が消される前であり、サムエルは神の箱が置かれている主の神殿で寝ていた。主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおりますと言ってエリのところに走って行き、はい、ここにおります、お呼びになりましたのでと言った。エリは、呼んでいない、帰って寝なさいと言った。それでサムエルは戻って寝た。主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、お呼びになりましたのでと言った。エリは、呼んでいない、我が子よ、帰って寝なさいと言った。サムエルはまだ主を知らなかった。まだ主の言葉は彼に示されていなかった。主は三度目にサムエルを呼ばれた。彼は起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、お呼びになりましたのでと言った。エリは主が少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行って寝なさい。主がお前を呼ばれたら、主よ、お話しください。しもべは聞いております。と言いなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。以上です。
ただいまから赤江牧師に、旧約聖書サムエル記第一、第3章1節から9節までを通し、祈りの人サムエルと題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日はですね、私たち西大寺キリスト教会がサムエルという人物の名前をたくさん用いている、まあそのことに思いを馳せながら、一緒に御言葉から味わっていきたいと思っています。サムエル幼稚園始まり、旧街道の2階をサムエル室と呼んで、サムエル一日幼稚園を始めて、それからやがて前世のサムエル幼稚園を始めてまいりました。それからチャーチスクールのサムエル国際キリスト教学園という名前もあり、いろんな意味でなぜサムエルかということをの多くの方が思っていらっしゃるかもしれません。初期からそういうことを一緒に、手掛けてきた方々にとっては馴染みなんですが、多くの場合キリスト教会の中で聖書人物の中でサムエルという名前はあまりメジャーではありません。特に欧米でサミエルというのはあまり、ダビデだとかパウロやヨハネ、ペテロに比べるとそれほど知られていない、と思います。しかし、 聖書による成長を考えるときに、このサムエルという人物を置いてふさわしい人はなかなかいない。特に幼児期からの、生まれる前からのサムエルという人がどういう人であったかということを知るにつけて、まさにサムエルという名前はふさわしい、いろんな働きの名前にふさわしいと思います。今日から今日はもうサムエル記に入って4章に入ります。しかし私はサムエル記の今日3章を中心に、サムエル記の全体からの今日の祈りの使徒サムエルに焦点を当てて、一緒に味わっていこうと思っています。今日は週報の中にプログラムの一番下に本日の聖句として12章の23節を掲げました。私もまたあなた方のために祈るのをやめ、主の前に罪あるものとなることなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。このサムエルの言葉が響いてきます。サムエル記というのは紀元前1000年より少し前に、この前のルツ記の時代、あるいはその前の獅子記のある背景の中で、時代背景の中で、裁きつかさ、霊的リーダーとして、あるいは政治的指導者として神に用いられた人々がいました。同じような背景の中で預言者サムエルが神のために語った言葉が今読んだ箇所です。この言葉から分かるように、サムエルは祈りの人だったと分かります。サムエル記全体からもそれを知ることができます。サムエルは初代の王、イスラエルのサウル王、それから二代目のダビデ王、任職式でオリーブ油を注いで王として任命しました。この二人の王の背後から主の御心を彼らに伝えながら、この二人の王を支えた重要人物でした。だからサムエル記と旧約聖書のこの表題がついているのはごく自然なことで、これをサウル記とも言わない、ダビデ記とも言わない、サムエル記と呼んできたというのは、それだけ彼の人物の偉大さがわかるわけです。当時のイスラエルは八方塞がりというか、あらゆる方面で閉塞状態でした。まあ今の日本の状況と似ていると言えるでしょう。民は外敵ペリシテ軍の、またそのペリシテ人による圧政のもとに苦しんでいました。ペリシテっていうのは小アジアから鉄器文化を持って船でずっとこの地中海沿岸に沿って下ってきて住み着いた人々です。ご存知でしょうか。カナンの地と呼ばれていた約束の地がパレスチナと呼ばれたのはこのペリシテから来てる。だからあまりいい名前ではないです、聖書から見ると。というのもこのペリシテによって大変神の民イスラエルは苦しめられました。よくご存知のダビデと戦った大巨人ゴリアテもペリシテ人でしたね。さてこのペリシテの強い支配の下で苦しむイスラエルの民を指導するはずの祭司エリは高齢で まあ、目もかすみ、耳も聞こえなくなっていたとあります。後継ぎの二人の息子は堕落して滅ぼされていきます。敬虔な心は失われ、人々の信仰は迷信的になっていたということが、今日の聖書日課の4章を見ればよくわかります。4章3節を読んでいます。兵が陣営に戻ってきたとき、イスラエルの長老たちは言った。どうして主は今日ペリシテ人の前で我々を撃たれたのだろう。シロからエルサレムですね、主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればその箱が我々の間に来て我々を敵の手から救うだろう。その箱が、ね、主ご自身がではない、主の臨在ではなく、箱が偶像になっている。私たちの信仰が本当に主との深い人格的な結びつきではなく、単なる形式主義に陥ると、それはイスラエルの民と同じように迷信的な偶像崇拝になりかねません。その意味で先ほど読んでいただいた3章の7節、サムエルはまだ主を知らなかった、まだ主の言葉は彼に示されていなかった。頭では知って、耳では聞いて、頭では知っているけれども、本当の意味で個人的な深い人格関係、祈りの交わりができることを主を知ると言います。幼稚園の時にイエス様を信じていると心から言っていたけれども、やがて洗礼を受ける頃になると、私はイエス様のことを信じていなかったというふうになるのは、そういうことです。サムエルはまだ主を個人的に深い信頼関係を持っての結びつきではなかった。だから主の言葉は彼に示されていなかったというふうにある通りです。子供に限らず大人も個人的な深い主との御言葉による人格関係がなければ、私たちは信仰が形式化してしまう、そういう危険性があります。さて、神様の御心を行う祈り深い指導者はいつの時代にも必要でありますが、特にこのような困難な乱れた時代にはその指導者が必要です。神様はこのような時にサムエルを起こし、彼を使わされたわけです。今教会成人式で皆様の前に、主の前でその誓いと祈りをした彼らが、サムエルのような祈りの人になってほしいと心から願います。説教のアウトラインで今日は4つのポイントを挙げているのをご覧になりますでしょうか。一章に、母の祈りによって生まれた人サムエルだったことは皆様よくご存知の方が多いと思います。祈りの人サムエルは、彼の母が祈りの人であったというところにその短所があります。ハンナは不妊の女でしたが、主の前に激しく祈り求めました。不妊の女というのは子供が授からない、子供が産めない女の人。アブラハムの妻サラがそうでしたね。90歳でイサクを授かったんです。それまでは随分苦しみました。ヤコブの愛した 妻ラケルもそうでしたね。しかしラケルからヨセフが生まれてきて、ベニヤミンが生まれてきて、イスラエルの歴史は大きく変わっていきました。神様は不妊の女性を用いられるということがあります。でもどうかこの私に子供をくださいという祈りが、涙の祈りが捧げられていたんです。誓いを立てて言いました。11節、一章の11節。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが足ための苦しみをご覧になり、私を心に留め、この足ためを忘れず男の子をくださるなら、私はその子を一生の間主にお渡しします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。この前知識で出たあのサムソンはまさに大力無双の大勇士でしたけども、生まれた時からカミソリを頭に当てないなじり人であったとありますね。この母ハンナもそのような誓いを神様に申し上げていたんです。サムエルが生きていた時代は暗黒時代ですか。それは今も言いましたが、この時代霊的に混乱し、祭司エリも息子たちが神様に背いてペリシテ軍もイスラエルを支配し、契約の箱は奪われて、そして悲劇的な出来事が続いて起こっていました。世は偉大な霊の指導者を求めます。聖書は指導者を器という言い方でよく訳します。よく一般にね、あの人は、あるいはあなたは社長の器ではないとかね、人物のことを器量を表すのに器という言葉を使います。出エジプトの時代にモーセが立てられたように、この時代にはサムエルが神様によって起こされました。神様は決してご自分の民を見捨ててはおられません。最も暗い時代に光として輝く器を用意しておられるのです。そしてそのような器は祈りを通してこの世界に現れます。一生の母ハンナの祈りは、祭司がエリが見ているともう酒に酔っ払っているのかと思うぐらい、じっと街道で祈り続けるハンナの姿があったといいます。祈りを通してこの世界に現れたサムエル、ハンナの祈りはサムエルを世に送り出し、神様のご計画がこのサムエルを通して実現していきます。取りなしの祈りは大事ですね。歴史の中でアウグスティヌスの母モニカの祈りも大変有名です。さて2章に、今日はあまり触れませんが、ハンナの祈りが記録されて1節からずっと10節まであります。この祈りは主イエスの母マリアの賛歌のモデルです。主なる神は並ぶもののない主でお方であって、何者にも制約されることなく、強くおごり高ぶる者を砕き、貧しい者も豊かにすることができる全能の主であることを歌います。 この賛美が不妊の女としてみんなから癒しめられていた、軽蔑されていた、その絶望状態の中のハンナにサムエルを与え、そのサムエルによってイスラエルを救われる主を称える、それにふさわしい賛歌です。私たちも人の目から見てどんなに高く恵まれた状況にあっても、主を離れて本当の幸いはなく、また逆にどんな不幸な状態、悲惨な状態に置かれても絶望する必要がないことを、このハンナの歌から学ぶことができます。2番目のポイントを今日の3章に進めます。10節、先ほどの読んでいただいた後の10節、主が来てそばに立ち、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと言った。3度も呼ばれ、ここでエリが確認した言葉、これはサムエル幼稚園の門中の園庭側、運動場側に書いてある、ご存知でしょうか。主よお話しください、しもべは聞いております。両方に分かれてこの言葉が書いてあります。同じ三章の終わり、21節もご覧ください。主は再び白で現れた。主は白で主の言葉によってサムエルにご自分を表されたのである。幼い時は神様を個人的に知ることがなかったサムエルもこの神殿に預けられて、エリのもとで育っていく中で神様のお声を直接聞くようになり、神様を個人的に信じるようになっていきます。これは三章の一節にあるように、ハンナがサムエルを神殿のエリ先生のもとに預けたのは祈りの誓いの 約束を果たすということでした。最初エリのもとで主に仕えるようになりますが、エリの息子たちは大変不信仰な、罪深いことを繰り返していて、父祭司エリを深く悲しませていました。ところがある日、そのサムエルが寝ている時に神様に語りかけられて、そしてやがてエリの息子たちに対する神の厳しい裁きを教えます。その前に三度も名を呼んで、エリ先生のところに行ったら私は呼んでいないよ。でもはっと気がつきます。あ、神様は私ではなく幼子サムエルに、少年サムエルに語りかけられたんだ。幼子の心を持つというのは大事だ。幼子の心を持つ者が神の声を聞くことができると言います。エリはその心を失いかけていたのでしょうか。息子たちに注意はしますが、結果的には放任して裁きを受けました。新約聖書の使徒パウロは大変有名な言葉を残しています。ご存知かと思います。十字架の言葉は滅びに至る者には愚かでやっても、救いを受ける私たちには神の力です。私たち人間が自分の知恵によって神を知ることができないというのは、神様の知恵がそこに現れているということです。 今でも私たちが人間の知恵を働かせすぎて神の声を聞こえなくしている点がないか反省したいものです。日本人のほとんどは 99% 人間の知恵で神の声を打ち消しているのではないでしょうか。私たちクリスチャンも気をつけたいですね。サムエルは生涯幼子の耳を持ち続け、神の言葉を聞き続けた人です。三つ目は7章まで進めます。7章の8節9節見てみますと、イスラエル人はサムエルに言った、私たちから離れて黙っていないでください。祈りのことです。神様に黙っていない、私たちの神主に叫ぶのをやめないでください、祈り叫ぶということです。それをやめないでください。主が私たちをペリシテ人の手から救ってくださるようにと。9節。サムエルは血離れしていない子羊一匹を取り、焼き尽くす全焼の捧げ物として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。これも祈りです。すると主は彼に答えられた。苦境、苦しみの中で主に叫び、その答えてくださる主に感謝する人であったということをこの7章で見ることができます。3節4節、7章の3節4節を見ると、サムエルはイスラエルの前家に言った、もしあなた方が心のすべてを持って主に立ち返るなら、あなた方の間から異国の神々やアシュタルテを取り除きなさい。そして心を主に向け、主にのみ使いなさい。そうすれば主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださいます。イスラエル人がバールやアシュタルテの神々を取り除き、主にのみ使えた。悔い改めを迫る、このサムエルはの言葉に従って、人々は偶像崇拝をやめました。その結果、9節10節、サムエルが生贄を捧げ、そして神様に祈った時に、その日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエルに打ち負かされた。こうしてサムエルが治めている間は、その時代は主の手がペリシテ人の上にのしかかってイスラエルを守り続けたというのが確認されています。祈りの使徒サムエルの力ある祈りが国を守っていた。ところがそれを、このペリシテ軍に勝ったことを自分の手柄としてサムエルは誇りませんでした。12節を見ると、サムエルは一つの石を取り、ミツバとエリシュンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。エベンエゼルというのは、今までエベンエゼルというふうに詰めて私たちは読んできましたが、皆さん、神様が守ってくださった感謝の印に石を置いたというんです。最大地キリスト教会のシンボルの一つは正面の石です。まだ更地の時に25トンある石を神崎の山から運んできて、そして据えました。あの石は信仰の告白を、我が主は我が岩、我が城、我が盾という、あのダビデの歌にもあるように、また新約聖書のイエス・キリストを主と信じる信仰の告白を岩として私たちは 主の教会が建てられることを知っています。もう一つの意味はここに感謝の印として、私を救ってくださった、私たちを救ってくださった主の恵みを忘れない、それがあの岩の意味でもあります。皆様の個人的な感謝もあの岩の存在に表されていると思ってよいのではないでしょうか。苦境の中で主に叫び、人々がやめないでください、叫ぶのをやめないでくださいと言った祈りに応えたサムエルはまさに主の器でありました。最後の4番目のポイントは、同じく逆境の中で祈りを捧げ続けた人だということです。最後の裁きつかさであり、最初の預言者であり、祭司でもあったサムエル、その声を、主の声を聞き続け、祈りによってイスラエルを破滅から救った人だということを見てきました。しかし最大の試練は彼の晩年にやってきます。それも皮肉なことに、あの自分の死、祭司エリの晩年のようです。二人の息子が神様に仕えながら、エリの息子たちが裁かれて死んでいったように、サムエルの息子たちも父の道を歩ます。自分の利得を追い求め、神の裁きを曲げました。だから人々は八章の方に進みますと、八章の五節、人々は言います。彼に言ったイスラエルの長老たちがね、ご覧ください、あなたはお年を召し、ご子息たちはあなたの道を歩んでいません、どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。サムエルは預言者祭司の職を追われる身となりました。この大きな試練の中でサムエルはなお主に祈ることをやめなかったのです。6節、八章六節、彼らが私たちを裁く王を私たちに与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの目には悪しきことであった。それでサムエルは主に祈った。サムエルの偉いところですね。そしてその時神様のお答えはこうでした。七節、主はサムエルに言われた。民があなたに言うことは何であれ、それを聞き入れよ。なぜなら彼らはあなたを拒んだのではなく、私が王として彼らを治めることを拒んだのだから。サムエル、お前を否定したんじゃなくて、お前を立てて導いている神である私を拒んでいるんだと神様はおっしゃった。それで主が言われるように、何であれ聞き入れよということをサムエルは受け入れました。今日最初に読んだ12章にちょっと見ていきましょう。12章に行くと、一節、サムエルは全イスラエルに言った。見よ、あなた方が私に言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に王を立てた。今見なさい、王はあなた方の先に立って歩んでいる。私は年を取り、髪も白くなった。そして私の息子たちはあなた方と共にいる。私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んできた。そして自分がどれほど主に仕え潔白であるかということを言います。その通りでした。しかし裁きつかさとしての自分の時代が終わったことを知り、そして イスラエルの歴史をこの十二章の五節からずっと過去を振り返りながら、主を信頼し主に叫び求め続ければどんなに強力な敵からも守られるということを語り続けました。そして十二章の終わり23節22節、主はご自分の大いなる皆のためにご自分の民を捨て去りはしない、主はあなた方をご自分の民とすることをよしとされたからだ。23節、私もまたあなた方のために祈るのをやめ、主の前に罪あるものとなることなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。王は立てられた。代わりに国を導く者は立てられたけど、自分の祭司としての祈りはやめない。祈るのをやめて罪を犯すことはしないという決意をここで語っています。そしてどうあるべきかということが24節。ただ主を恐れ、心を尽くして誠実に主に仕えなさい。これがイスラエルの民に言い残したサムエルの最初の最後の言葉です。イスラエルが建てられ、立国以来初めてサウルという王様が建てられました。神様がサムエルを通して警告した通り、さまざまな苦しみがイスラエルの民を襲います。人々が自分勝手な祈りによって建てた王に苦しむイスラエルの人々ですが、やがて13章以降サウル王は退けられ、次に神様はさらに優れた王を備えられました。ダビデです。しかしそれで終わりません。誠の王を求める民に対する神の憐れみは、やがてダビデの子孫から王の王、主の主である永遠の王が生まれることを約束したんです。それがダビデの子孫として生まれたイエス・キリストを意味していました。サムエルの祈りは遠い将来に実を結んでいったんです。ローマ人への手紙8章を見て終わります。ローマ人への8章の手紙、祈ることは大切だということを私たちは知っています。しかしなかなか祈れない、祈りの人サムエルに習いたいと思うけど、いや私にはできないと思う人が私もよくそう思いますが、いらっしゃるんではないでしょうか。ローマ書8章26節、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。どう祈ったらいいかわからない時があります。そのために御霊が心に与えられています。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。祈れない、祈らない、祈れない、どう祈ったらいいかわからない、そんな私たちの中で私たちのためにうめきながら取りなしの祈りを捧げてくださる主の御霊が与えられていることを感謝し、サムエルのように祈りの人を目指していきましょう。お祈りします。天皇お父様、あなたがこの祈りの人サムエルのように私たちを導いてください。 主の御名によってお祈りします。アーメン。